ぜひそうやって聞いてください。今日は詩編の127編になります。先週父の日でしたので、それにふさわしい128編からメッセージをしましたけれども、今日は先週飛ばした127編からですね。ある時、小型のプライベートジェット機で3人の乗客が運ばれていました。乗客は政治家の方と、そして小さな少年と、その先生の、その子供の先生でした。客室には万が一のために3人の乗客のためのパラシュートが3つ用意してあったわけですね。順調に飛行機は飛んでいましたけれども、突然爆発音がしたんです。そして飛行機が急に急降下を始めたんです。と、操縦していたパイロットが真っ青な顔をして飛んできたわけです。客室の方に。そして、この飛行機はもうダメですと。早く飛び降りてください。そう言って、その3つあったパラシュートの1つを先に背負って飛び降りてしまったんです。残された乗客は3人で、パラシュートは2人分しかないわけです。すると、まず政治家のおじさんが、私はこの国の重要人物だ、私が死ぬわけにはいかない、そう言って2つあるうちの1つを背負って飛び降りてしまったんです。残されたのは先生と生徒です。先生はその少年に言います。先生はもういい、君は若いから、君の人生はこれからだ、君がこのパラシュートを背負って飛び降りなさい、先生はいいから、そう言って外に押し出そうとします。その時に少年が、先生大丈夫です、僕たち2人とも助かります、さっき政治家のおじさんが背負って飛び降りたのは僕のリュックサックですから。この政治家のおじさんはね、その後どうなったか想像できますよね。でも彼はそのパラシュートだと思ってそれを背負って飛び降りたわけです。でもパラシュートでないものを、いくら本人がパラシュートだと思い込んでも、パラシュートになるわけではありません。それと同様に、信仰も神様ではないものをどんなに神様だと信じ込んでも、その対象が神様に変わるわけではない。神様でないものはどんなに信じても神様ではないわけですね。今日は詩編の127編、人生のあらゆる時、生活のあらゆる面で神様を信頼して歩むことの素晴らしさが歌われていますけれども、126編前のね、126編の内容は、バビロンの捕囚、70年の捕囚からこの解放されて、またエルサレムに帰ってきた人たちの喜びの歌でした。ですから一節を見ると、主がシオンを、前のね126編ですけれども、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであったと、こう言ってるわけです。70年前にバビロンが攻めてきて、エルサレムの城壁を壊し、そして神殿を完全に壊して、そして多くの人々を捕虜としてバビロンに連れて行ってしまったんです。ところが、ペルシア王のクロスという人物が一晩にしてこのバビロンを滅ぼしたんです。そしてキロス王様はイスラエルの人々に、君たちはもう自分の国に帰ってもいいよ、自由に帰りなさい、そう言ってくれたわけです。で、帰ってきた人々はこの壊れた城壁を修復し、跡形もなくなった神殿を再建し、元のように生活を始めることができたわけです。あっという間の出来事でした。ですから、私たちは夢を見ている者のようであった、こう言ってるわけですね。確かに都は、城壁が修復されて神殿も再建されました。 しかしもっと大切なものがまだ回復していなかったんです。それは目に見えるものは回復したかもしれないけど、目に見えない霊的な信仰的な回復はまだまだだ。だから神様、次は私たちの信仰を霊的な回復を与えてください。それが前の126編の4節の言葉でしたね。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。ネゲブっていうのは荒野です。でイスラエルっていうのは2つのシーズンがあるんですね。日本は4つのシーズンですけども、イスラエルは2つのシーズン、雨季と乾季です。雨が降る時期と降らない時期です。この雨が降らない乾季、それこそ一滴も降らないんですけども、もう砂漠のような荒れ地のような場所はもう全く茶色なんです。ところが一旦雨季を迎えると雨が降り始めて、そして低いところにこう川がずっと水が流れていくわけですよね。と突然緑の大地が回復していく。今私たちはこの茶色のようなね、岩地のようなね、何の緑もないような、そういう霊的な状況です。だからネゲブの流れのように私たちの霊的な回復をお願いします。まあ、そういう歌だったわけですね。でこの127編も神の民の霊的な回復を求めている、そういう内容です。そして人が本当に霊的にね、回復するために大切なものが何かということを今日の箇所から3つ学ぶことができます。まず1番目は神様に対する信仰、信頼というものです。聖書は誠の神様を信頼することの大切さというものを繰り返し繰り返し私たちに教えてくれています。信仰ですよね。でもある人々は信仰っていう言葉を聞くとすぐに、ああ宗教臭い、ああ私にはいらない、関係ない、とこういうふうにね、つまり日本人の中にはイワシの頭も信心からという言葉があるように、この信じる対象が何であってもありがたいと思ってばありがたいものになるんだという、こういう、まあ、宗教あるいは信心に対する理解というものがあります。ですから私のような科学的なね、合理的な人間にはそんなものはいりませんよっていう、こういう、まあ、拒否感があるわけですね。確かに人間が作った神を信じることは、それは愚かです。でも聖書はこの世界に私たち人間を作られた神がおられる。人間を作られた神様は私たちの存在の原因です。私たちの魂の親です。その方こそ私たちが信頼すべきお方なんだ、こう聖書は言うわけですね。人間が作った神と人間を作った神、文字で書くと一字違いですが大違いですよね。女優でダン・フミさんって方がいらっしゃいます。ダンさんがまだ慶応大学の学生だった時に、小学生の甥御さんがいらっしゃって、甥御さんに英語を教えたそうです。そしたらですね、エレファントっていう言葉が出たそうです。で甥御さんがね、そのダン・フミさんに、お姉ちゃん、エレガントってどういう意味だっけって言ったそうです。まあ、エレガントというのは優雅なとか上品なってね、あの人はエレガントだねってね、そういう意味ですよね。でエレガントってどういう意味だっけ。そしたらですね、ダンフミさんがその小学生の男の甥御さんの前にね、こうスクッと立ってね、ほらお姉ちゃんを見て想像する言葉よってこうおっしゃったそうです、ね、私を見て想像する言葉でした。ただその甥御さんがじーっとこう見ててね、あ、わかった、ゾウだって言ったそうです。ゾウはエレファントです、ね、エレガントとエレファントはちょっと似てますけど全く違いますよね。例えば女性にね、あなたは大変エレガントな人ですねって言えば、これは褒め言葉かもしれませんが、あなたはエレファントな人ですねって言えば相当失礼な感じがしますよね。ちょっと違っても全く意味が違う。人間が作った神は誠の神ではない。どんなに神だと思い込んでも神に変わるわけがない。でも聖書は私たち人間を作られた神がおられる、このお方こそ私たちが本当に信頼すべきものであるということですね。日本人を支配している一つの考え方は、それは神様に頼らない人生こそ素晴らしい、ね、人生は自分の力と自分の努力で切り開くものなんだ、 だから神様を信じるというのは、それは弱い人間がすることなんだ。こういうまあ価値観みたいなものがありますよね。しかしさっきも言いましたように、私たちを作られた神様を、作られた私たちが無視するということは、いかにもそれは神様に対する失礼な態度ですね。これこそ傲慢な態度と言ってもいいと思います。神様なんかいなくても俺は自分の力で生きていける。もうずいぶん前ですけども、ハワイ島に行った時に、ちょうどここに一番前に座っていらっしゃる畑野さんと一緒にいたんですけども、ハワイ島にマウナケア山というね、一番高い山があります。その山の頂上にね、天体観測所があるんです。世界11カ国ぐらいが集まって、その天体望遠鏡をこうね設置してるんです。日本ももちろんあります。スバルですね。スバルがね一番性能がいいそうです。でね、そこからこうね、もし地球をこう見るとね、富士山のてっぺんにあるボールが見えるんですって。そのぐらい性能がいいんです。でね、そのマウナケア山は標高が4200メートルぐらいです。富士山よりも、まあ、500メートルぐらい高いんでしょうかね。だから当然空気が薄いです。だから頂上行くとね、ちょっと走ったりするともうすぐ苦しくなるんです。だから頂上のところの売店でね、酸素のこう缶詰を売ってるんです。10ドルですでね、高い山に行くとだんだん空気が薄くなるって分かりますよね。で、世界の最高峰はエベレストです。チョモランマ、ね、8848メートル。その頂上はね、地上よりも空気が、まあ、地上が100だとすると 33% ぐらいしかないんです。5300メートルのところにベースキャンプがありますけど、そこだとね地上の半分ぐらいで、7500メートルのところにいわゆる訓練基地があるんです。あと1300メートルぐらい頂上までこうアタックするために、そのまま事前に訓練するんです。そこのねベースキャンプの空気も薄いわけですけども、訓練するときに酸素ボンベを背負ってアタックするんです。空気薄いからね、何もなしにはこう無酸素ではアタックすることはほとんどね難しい。もちろん無酸素で挑戦した人もいますけどね、ほとんどの人は酸素ボンベを抱えて登っていくわけですよね。で、その時に必要なね酸素の量が27万7200リットルだそうです。これ買うとね1000万円です。で、これはねどのぐらいの量かというと、地上では65日分の酸素量です。ということは、もしね地球、この地上に酸素がなくて、私たちが酸素を買って生きなきゃならないとしたら、1ヶ月500万円いるんです。酸素代だけでですよ。皆さんどのぐらい生きられそう？毎月毎月酸素代として500円払うんです。払えなかったらもう酸素の供給なし。でも皆さんのうちの光熱費の請求に酸素代って入ってないでしょ。ただですよ。たまに神様がね、こんにちは、酸素代もらいに来ましたとか、ないでしょ。今月多いですね、どうしたんですか、マラソン出たんですねとか、そんなことないわけですよ。全部ただです。私たちが生きていく上で必要な太陽もそうですよね、光もね。マタイの福音書の5章の45節でね、イエス様こうおっしゃったんです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。ここでね、父はご自分の太陽、太陽神様のものだってイエス様おっしゃったんです。あの太陽はね、あれ私の父のものなんだよ。お前たちにただでね光を与えてる。雨が降るのもあれもただなんだってこうおっしゃってるんですね。だからこの神様を無視して生きるということは、いかに愚かであるかということが分かります。この詩編7編の作者も一節でこう言ってますね。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。神様抜きにどんな活動をしようと、それは全部虚しい働きなんだ。 で、ここで主が家を建てる、建てるって言葉はね、再建するとか回復する、建て直すって言葉があります。神様があなたの人生を本当に建て直してくださらなければそれは虚しいってこうおっしゃったんですね。あの新約聖書の中でペテロが、あるいはガリア湖の漁師だったんですけども、一晩中漁をしたけれども一匹も魚が取れなかったっていう出来事が書かれています。で、彼がもうあの朝ね、破れたこの網を繕っているとイエス様がやって来られて、ペテロ、あの船を漕ぎ出してね、沖に出て網を下ろしてごらん、そうすれば取れるから。それはね、漁師の常識からすると全く反することなんです。でもその時ペテロはその言葉に従って、あなたのお言葉通りって言って沖に漕ぎ出して網を下ろすと、網が破れそうなほどの魚が取れたって書いてありますね。そういう出来事があります。この出来事はまさにね、自分の人生を自分の力と自分の努力で切り抜けようとする人間の限界です。ペテロは生まれながらにガリア湖の漁師でした。よく知ってました、ガリア湖、自分の庭のように。彼はその日まで自分の力、自分の経験で魚を取ってきたんです。でもある晩取れなかったんです。自分の努力や力、能力の限界を感じたんです。でもその時に神様に信頼する、イエス様の言葉に信頼することを通して、今までの自分の努力以上の、はるかに超えて豊かな魚を手にすることができたわけです。これはね、イエス様が何をしようとなさったかというと、自分の努力で生きる人生の限界と神と共に生きる人生の豊かさを、この出来事を通してペテロに教えられたんです。神と共に、神を信頼して歩むことの素晴らしさがここにあるわけですね。そして二つ目のことは、神から来る希望ということです。人の人生はもちろん人それぞれです。神様から与えた命、人生、私たちは自由に使っていいんです。しかしどんなふうに歩もうと、みんな等しく最後にやってくるものがあります。それが死です。人生の生き方はいろいろあります。松竹梅、いろんなコースがあります。ファーストクラスの人生もあるかもしれない、エコノミーの人生もあるかもしれない、ね、どんな人生、それはその人の生まれた環境や持っている能力や恵まれたチャンスに従って、いろんな人生コースを私たちは自由に選べます。でもどんな人生コースを選んだとしても最後は同じなんです。それは死というものが待ってるんです。しかもほとんどの人はそれを嬉しいこととは思っていないわけです。つまり嫌だな、できれば来てほしくないなというものが間違いなく待ってるんです。で、人はその現実に直面したくないから忙れようとするんです。忙しさの中に。だから2節にこう書いてありますね。あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい、ね、朝早くから起きて夜遅くまで一生懸命働いたとしてもね、死はやってくる。あなたがどんなに死を忘れようとしても死はあなたを決して忘れないということです。聖書ははっきりと、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっている。はっきりも私たちの目の前にね、私たちの人生の終わりに何が待っているかということを聖書は宣言しているんです。死が待っている、神の裁きが待っている。命の源である神様から離れることを聖書は罪って言うんです。一つ一つの行為じゃないんです。それは結果にしか過ぎないんです。罪の根本は、この私たちに命を与えてくださった創造者なる神を信じない、無視する、その生き方が罪だ。人は最後に死がやってきて、それは自分にとって嬉しくないってことを本能的にみんな知ってるわけです。だから考えないように、考えないように。しかし必ずやってくる。賢い人ならこう思うと思います。避けられないものならばちゃんと準備した方が賢いねって。でも死に対する準備なんかあるんでしょうか。ある人は、もう葬式代貯めたよとかね、お墓も買ってあるよとかね、 でもそれは死んだ時の体の準備です。魂の準備はできているかということです。準備が果たしてあるのか。聖書はあるってはっきり言います。私たちのために救い主としてやってこられたイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれた。そして3日目に死の力を破ってよみがえられた。このイエス・キリストを信じるときにあなたは永遠の命を持つことができる。永遠に神と共に生きることができるものになるんだ。これこそがね、死に対する準備です。2節を見ると、実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。この眠りって言葉はね、安らかな眠り、安眠です。つまり死を恐れない生き方を与えてくださるということです。イエス・キリストにある希望を手にしたら、私たちは死を恐れない歩みができるということです。そして3つ目のことは、霊的な回復のためには神様との愛の交わりです。3節から5節は、これは親と子の麗しい関係を表す言葉ですね。そこで親は自分の子供を神様からの賜物として受け取っています。そして愛情を注いで大切に育てているわけですね。そして子供はその親の大きな愛情を豊かに受け取り、安心して自分の能力、自分の才能を最大限に生かしながら人生を歩んでいる。そういう姿が詩的に表現されているんです、ね、親は子供を神様からの贈り物として大切に愛情を注いでこの育てていく。子供はその親の愛情をしっかりと受け止めながら、自分に与えられた神からの才能や賜物を生かしながら人生を生きていく。そういう姿ですね。私たちがこの本当の意味で人生を生きるためには、この愛情で結ばれた親子のように神様と私たちの関係も豊かな愛情で結ばれる必要がある。神様が私たちを愛してくださっていることは、これはもう自明の理です、ね、ヨハネの 3-16 にはっきりそう書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。なぜイエス・キリストが私たちの世界にやってこられたのか。それは神様は私たちを愛したからだ。私たちに滅んでほしくないから。だから救い主を送ったんだ。御子を信じる者は誰一人滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。大阪芸術大学の先生で石川豊子先生って方がいらっしゃるんですね。この石川豊子さんという人は、ピーターっていうね、タレントさんいますよね。あの方のお姉さんなんですけども、この石川先生はね、コミュニケーション学っていうのを教えてらっしゃるんです。でね、人間関係の中でこう伝えたつもりなのに伝わっていなかったってことはよくありますよね。言ったじゃない、いや聞いてないわよって、そういうことはよくあるわけですけども、それは伝える方法が間違ってる、伝え方が悪いんだと。じゃあちゃんと伝わる伝え方って何なのかってことを教えてくださっていますけどもね、伝わるコミュニケーションの3つのポイント。1番目はね、まず聞こえる言葉で話せってことです。小さな声でね、ボソボソボソボソと喋る人いますよね。何言ってんの、何って。これはまず基本的な概念ですよね。まずはっきりした声で伝えるってことです。当たり前のことなんですけどもね、1番目はそうですね。2番目はね、ピンとくる言葉を使えってことです。どういうことかというとね、私たちはその言葉の意味は私たちの語る言葉の中にあると思ってるんですけども、実は言葉の意味というのは聞いてる人の頭の中にあるんです。どういうことかというと、例えばね、最近腕時計してない人結構いますよね。携帯でね、時間わかるしね、街出るとね、あちこちにこうね、時計があったりするから、あんまり必要ないんじゃないって話をしてます。そしたら、最近ね、時計買ったんだけどね、重くて運べないんだよ。どんな腕時計買ったんだと思うでしょ。いやいや、最近柱時計買ったんだけどねって話になったらどう思います？なんだ、柱時計の話なんか。でもさっきまで腕時計の話したでしょ。 だから腕時計の話をしているときは聞いている人の頭の中には腕時計が入っているわけですよ。でその後最近買った時計がね重たくて運べないんだよって言われたら、その聞いている人の頭の中には腕時計があるわけですよ。だから最近買った時計って言葉で聞いている人は腕時計を想像するわけですよ。時計という言葉で刺激されたのは相手の頭の中のイメージなんです、ね、案外ね相手の頭の中にあるイメージを無視して自分勝手に話してしまうから伝わらないってことですね。最近買った時計さめちゃくちゃ重たくてさ運べないんだよって、どんな腕時計買ったんだって反応になりますよね。ここはミスコミュニケーションです。つまりそれは伝え方の問題なんですね。相手の頭の中に今時計という言葉からどういうイメージをするんだろう、あさっきまで腕時計の話をしてたからここで 時計って話をしたらきっと腕時計って連想するな、だから改めて最近柱時計買ったけどね大きくて重たくて動かせないんだよって言わなきゃいけないなと思えばそういう説明がつくわけですよ、ね、つまり相手にピンとくる言葉を使うってことです。そして3つ目はね、言葉以外、いわゆるボディーランゲージです。私たちは言葉で伝えると思っていますけども、実は言葉以外のものでたくさんのことを伝えているんです。70% ぐらいはね、言葉以外です。これジェスチャーです。顔の表情です。ね、だから愛してるって言葉を伝えるときもね、ちゃんとその顔の表情とかボディーランゲージも一緒に添えないとね、本当に伝わらないってことです。さあ、このコミュニケーションの原則から神様が、イエス様が私たちにしてくださったことを考えてください。イエス様の言葉は非常にはっきりとしています。この世界を作られた神がおられる、それは私の父だ。私はその父からこの世界に送られてきたんだ。あなた方の罪のために死ぬんだ。三日目によみがえるんだ。私を信じる者は永遠の命を得、信じない者は裁かれる。もうはっきりしてます。疑いの余地がないんです。そしてイエス様の言葉はピンときます。それはイエス様の敵たちにもピンときたんです。だから彼らはイエス様を殺そうと思ったんです。そしてイエス様のボディーランゲージは強烈です。天地の偉大な神がですね、人間の姿をとってやってこられたんです。ものすごいボディーランゲージですよね。しかもへりくだりの姿をとって最後は十字架にかかって亡くなったんです。これほどまでに私たちを愛してくださったという強烈なボディーランゲージです。イエス様はコミュニケーションの天才ですよね。ある方がこんな質問なさったんですね。イエス・キリストはね、その十字架とかね、その使える者の姿とかね、なんかこう弱々しい姿で来たからね、人々はイエス様が神様だと分からなかったんだと。もっと威風堂々とね、私は王の王であるっていうね、そういうこうすごいこう権力者としてね、やってくればみんなね、イエス・キリストが本当に神様だと分かったんじゃない。なんであんなね、へりくだりのね、弱々しいね、そういう姿でね、最後は十字架で死ぬなんてね、そんな形で、この地を歩まれたんですか。どう答えますか。もちろんイエス・キリストは圧倒的な権威者です。この宇宙を作られたお方です。支配なさっているお方です。でもね、皆さんね、圧倒的な権威者の前で私たちはどんな感情を抱くと思います。恐れです。恐れです。例えばもちろんイエス様ほどの権力者はありませんけども、世界にはね、歴史の中にもそうですけども、独裁者たくさん登場しました。今も世界に何人かいますけどね、ヒトラー、スターリン、ポルポト、毛沢東、今もちょっと近くにね、金さんもいますけども、どうですか。確かに彼らの国民は彼に服従したんです。どうして。圧倒的な権威の前に恐怖心からです。従わなかったら殺されるからです。独裁者はね、国民を従わせることができるんです。従順を要求できるんです。 でも独裁者が国民から絶対に得られないものが一つあります。それは愛情です。愛することです。独裁者の国で国民がその独裁者を愛しているなんてことはありえません。恐ろしいから従っているだけです。イエス・キリストはそんな関わり方を私たちにしてほしくなかったんです。ご自分が愛しているから、私たちからも愛を引き出したかったんです。だから使える者の姿をとってやってこられたんです。力を使えば人は従うかもしれない。それは恐れのゆえんです。でもイエス様は愛のゆえに、ご自分の愛に応える人を求めていらっしゃる。イエス・キリストはそこまでして私たちを永遠の滅びから、引き戻したいと願われている。霊的な回復は、今日の詩篇の作者が歌っているように、神様に対する信頼と神から来る希望と、そして神との愛の交わりの中で、生まれるということです。私たちの霊的な回復もそこにあるということです。祈ります。愛する天皇お父様、あなたの豊かさの中を歩み始めたものです。でもあなたが私たちのために用意なさった恵みを、まだ私たちはすべてを味わっていないものです。あなたの愛の豊かさも、あなたの計画の深さも、私たちはほんの入り口に立ったものだけです。続いて主よ、あなたの豊かさの中に歩むことができるように、私たちの信仰をさらに成長させ、霊的に回復させてくださるようにお願いします。新しい週もそうすることができる日として私たちに備えてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。